はい、ということで岸本とかいきます。
はい、お願いします。
今回も、お便りの過去のやつをまた掘り返してきましたんで、こちら読みたいと思います。
はい、
いきます。僕が霊を信じた日ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
女子ボーイズ岸本さん、早さん、早さんの奥様、はじめまして。いつも楽しく拝見させていただいております。
ありがとうございます。
隠れリスナーのパイレーツオブスルガワンです。
スルガワンって海賊いたの？
いるでしょ、そら。
初めて聞いた。
パイレーツいるんだから。今回は僕が体験した心霊スポットに行かなくなった理由と霊を信じた日のことについてお話しできればと思い投稿をさせていただきました。
ます。
話は僕が19歳だった頃の10月上旬のことです。
うん、
地元の友人3人と深夜に静岡県の某ダム湖に続く道の心霊スポットのトンネルに行きました。
うん、
僕は助手席で霊感が少しある友人の A が運転で、後部座席に霊感のない友人 B、C が座っていました。
うん、
当時は後部座席の2人が20歳になったこともあり、酒を飲んでかなり陽気になっていたことを思い出します。
うん、
僕は今でもお酒が飲めないのですが、運転手の A とまたやってらーと楽しく道中を走っていました。
はい、
そして山道を1時間ほど進んだ先に目的の心霊トンネルが現れました。
うん、
このトンネルは2つ連続しているトンネルで、走っている方向からは1つ目のトンネルを越えたら左に曲がってすぐ2つ目のトンネルがあります。
うん、
この2つ目のトンネルで女の霊を見たとか工事現場の人の霊を見たとの目撃があり、確かにトンネルのすぐ先のダムでは建設中に96人もの方が殉職されており、国会でも問題になったと聞きました。
うん、
そしてその日は昼に少し雨が降ったせいなのか、すぐ先のダムが放水していたのか分かりませんが、濃い霧に覆われていました。街灯もない暗い夜道にぽっかりと薄暗い常夜灯がついている口を開けたトンネルに車内は静まりました。
うん、
一つ目のトンネルを抜け左カーブに差し掛かった途端に寒気が急に来て、同時に運転手もこの先は本当にやばいと言い車を止めました。すると後ろに乗っていた友人 B、C が急に怒り出し、
うん、
ふざけんなよ、俺たちは行きたいんだよと言い、
うん、
前の席の僕らと後ろの席の2人と軽く口論になったのを覚えています。
うん、
運転手の A も後ろの2人に言いまかされていたので、さすがに車でそのまま先に進むのは霧で前が見えないので車では行かないと言い、その場で U ターンをして2つ目のトンネルを背にする形で道の左側に停車しました。
うん、
そして友人 B と C は何も言わず車から出て2つ目のトンネルに歩いていきました。僕は一呼吸置いた後、運転手の A の顔を見ました。すると、10月の夜とはいえ、山の中なので、涼しいというよりは肌寒いくらいの気温なのに、顔面蒼白で冷や汗をかいており、
うん、
僕が大丈夫かと声をかけた途端に、お前は車から出るなと言い残し、トンネルに向かった B と C を走って追いかけ、喧嘩しているようにもみくちゃになりながら2人を力ずくで引っ張って車に戻してきたのです。
うん、
ブチ切れている2人と今にも泣き出しそうな顔の A の顔で僕は頭が真っ白になりました。
うん、
すると A が絶対に横を見るな、マジでゆっくり帰るから話しかけんなと言い、無言で車を発進させました。
うん、
僕はパニックになりながらも言葉を失いました。来た道を戻るだけなのにすごく長く感じ、市街地に入ってすぐのコンビニで泊まりました。
うん、
そして A が言った言葉に全員言葉が出ませんでした。それは行く途中から嫌な気はしていて、一つ目のトンネルを抜けた時に本当にやばいと思った。ほら、お前車酔いするから全部の窓開けてたじゃん。一つ目のトンネルまでは虫の鳴く音がしてたんだけど、抜けた途端に音がなくなった。
うん、
それで嫌だったし帰りたかったけど、カーブのところで U ターンした時に耳鳴りがしてやばいと思ったタイミングでお前ら2人がトンネルに向かって出て行った。それでルームミラーを見たらトンネルの中に黒い人影がいっぱいいて、その中にお前らが歩いて行ったから俺はやばいと思ってお前らを連れてきたんだ。それにお前横見るなって言っただろ、 それはカーブミラーに黒い人影が手招きしていて、その位置が窓越しには見えなかったんだけど、助手席のすぐ隣でお前に手招きしてたんだよ、
うん、
と言われました。続けて、心霊スポットで虫が鳴いていない場所は本当にやばいところだから行くなと言われました、
うん、
その後の道中は誰一人喋らず帰りました。これが僕の心霊スポットに行かなくなった理由です。その後僕は今まで霊を見たわけでもなかったし、霊障や霊に取りつかれたなんて信じてはいなかったのですが、車を買い替えるたびにもらい事故に遭い、4回目の事故で軽度の後遺症も残るようになり、さすがに怖くなり A に相談したところ、放送作家であり怪談師の木原博勝さんを教えてもらい、
うん、
さらに徳島県の県見神社かな、
うんうん、
ちょっと待ってね、うん、県見神社さんを紹介してもらいお祓いに行きました。祈祷してもらい、確かに気持ち的には楽になった気がして、帰りに境内で水晶の腕輪守りを買い、手首に通した途端に腕輪が切れたのか、落ちて水晶が割れたのか分かりませんが壊れてしまい、
うん、
神主さんにことを伝えると、災いからあなたを守ってくれましたよ、これでもう大丈夫ですよと言ってくれました。もちろんこの後新しいのをつけました。そしてこのことを木原さんに伝えたら驚いていましたけど、神主さんと同じことを言われ本当なんだなと安心しました、
うん、
これが僕が霊を信じた日です、長々と下手な長文乱文失礼しました。何か気になる点がございましたらご連絡いただければお答えします、年越えずの2人の面に留まっていただければ幸いです、うん、ということでいただきました。ちょっとね、長文ではあったんですけれども、いえいえ
面白かったです。
かなり本格的な体験談というかね、
置いてっちゃいいのにね。
誰よ
2人
BC
そう置いてっちゃいいのに、もう
なんで
別にもうそんな騒がやったら置いてっちゃいいのにって思って
でもさ、うん、あれだよね、だからその信じてないとかさ、うん、そういうなんかノリ、
まあね、
酒も入って酔っ払ってるやつってそういうの言いがちでしょ、う
ん、俺らは心霊スポットに行きたいんだよっていうのはもう置いてっちゃいいのに、そんな
行きたいんだろうなって思うよね、うん、
まあまあそうだけど、うん、県民神社有名よね、
木原さんも多分ねここ通ってんじゃなかったかな、
すごい有名、あの動物霊のね、
うん、
あの有名なとこですよ、まあ、でも犬神とかね、
わざわざこの方が行ってる場所がさ多分静岡だから、
うん、
わざわざ徳島まで行ったってことだもんね。
そうね、う
ん、
それなりにかかりますよね。
かなりね、お払い本格的にやってもらったんだろうな、うん、
でしょうね。なんかすごい怖かったんだなってのがわかるわ、
うん、ね、うん、水晶の、ま、腕輪守りがもう、
うん、
その場でちぎれてっていうね、
うん、
神主さんもただでくれたのかな、もう一個すごい気になるな、こういうの
くれないんじゃない、
くれないのかな、
うん、
もう役目を果たしたって言ってるもんね。
いや、あのお渡ししたらあなたのものなのでみたいない
やいや
私の手から離れてあなたの手に渡ったらもちろんあなたのものなので、ああ そこで壊れたものに関してはちょっと保証しかねますみたいな、
ああ消費者センターにちょっと相談されるやつだね、
うん、
なるほどね、
でもまあまあ
でも木原さんもそう言ってるみたいだから、
うん、
安心したって言ってましたけどね、うんうん、ああまあそういうもんなんだなって、
島田さんもね、
うん、
まあ2つなったって言ってたもんね、
水晶のね、
うん、そうそう、数珠ね、
そうそう、守り、あれはでもやっぱでも買ったその日とかはちょっとすごいな、
すごいよね、
新品なのにね、
うん、
なるんだな。
でもあのある霊感商法の人は、
うん、
あらかじめ日々生かしておいたりとか、
ああ割れやすいとか、そうそう、切れやすいし、
とこ切れやすくするって聞きますよ。
それは悪いね、
うん、でやっぱあなたあのすごい悪いもんついてるから、
うんうん、
払った方がいいって言って大金取るっていう話はやっぱりね
まあまあやりそうだよね、うん、そのぐらいなら、
その被害者の会で言ってたんで、
うん、
うん、あるみたい。
じゃあその可能性も
それは違う、
含めて
それも県民神社かなり有名なとこだからそれはそうとは言わないけれども、なんかその民間で霊能者ですって言ってるような人から数珠買ったりとかすると、そういうパターンもあるから気をつけてねということが言いたかったんです、
は
い
は
い、
なるほど、
県民神社そうじゃない、
急にね神社に対して、
うん、違う
対抗したのかなと思って、
県民神社はそうでないです、う
ん、まあまあ、
はい、おそらくね、
おそらくね、うん、うん、っていうことらしいですね、はい、まあでもすごい体験だと思いますし、
ね、面白いね、
うん、まあ今大丈夫ならいいなと思いますね、
まあ行かない方がいいよ、
はい、じゃあこちら行きたいと思います。トシボーイズさんはじめまして、私は沖縄の前世多分王様と申します。
なんで、
前回動画拝見させていただき、お二人の体験話などがとても面白く、いつも笑わせていただいております、
うん、
僕は沖縄に住む39歳なんですが、19歳ぐらいの頃に体験したお話をさせていただきます、
うん、
当時お付き合いをしていた彼女と田舎の地元の実家近くの海で、防波堤に座り海を見ながらお話をしていました、
うん、
時間は夜22時から24時ぐらいの間ぐらいだったと思います、
うん、
会話をしていたら空に急に UFO が現れ、その UFO の強い光が海を照らして自分たちのところまで一直線上に光が照らされました、
うん、
その UFO は本当にいきなり現れた感じで、気づいたらいきなりいたという感じだったんですが、とても大きく、よく映画で見るような宇宙船母体のような感じで、またゴーゴーとものすごい音が鳴っておりました、
うん、
初めは何これって感じだったんですが、だんだんと音を立てながら自分たちのところに近づいてくる感じがありました、
うん、
その当時の心境は、付き合ったばかりの彼女だったので怖くて逃げようとはかっこ悪いので言えなかったんですが、あまりに自分たちのところに近づいてくるので、その彼女がとうとう泣き出し、
うん、
恐怖のあまり彼女の手を引っ張り、近くに止めていた車の方に後ずさりする感じでその場から逃げました、
うん、
車の前ぐらいまで来たところで、その UFO が急に空の雲の上に行く感じで、だんだんと光も音も消えていきました、
うん、
イメージとしては本当に映画インデペンデンスデイに出てきた大きな宇宙船のような感じだったのを今でもはっきり覚えております、うん、その後その彼女と別れて2年ぐらい経った時に、たまたま彼女と会って、なんとなくその UFO の話覚えているか聞いたんですが、
うん、
は？何言ってるの？と全く覚えていないようなリアクションでした、
うん、
トシボーイズさんのアメリカの UFO と彼の動画の話と少し似ているのかなと思い、今回応募してみました、うんうん、自分は見たけど一緒に UFO を見た人は忘れるという話は本当にあるのかもしれません、
うん、
彼女が泣き出すぐらいの経験だったのに全く覚えていないとは本当に不思議です。余談ではございますが、その UFO を見た近くには大きな野原みたいな場所があり、同級生の友達2人が中学生の頃エロ本を見つけてその野原で拝読しようとしたのですが、そのエロ本が濡れて湿っていたため、持っていたライターの火で乾かそうとして野原を山火事にしたという伝説の場所がございます、
すご
その事件と UFO が何か関係があるか、うん、トシボーイズさんの鋭いツッコミを期待しております、
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございます。でもインデペンデイスデイって思ったよね、やっぱり
インデペンデンスデイ ね、
ね、思ったよね、
まあ、巨大 UFO がそのなんかね、
うん、
まずそのイメージだよね、
うん、そのイメージ、まんまで、その地球に襲来というか、ね、うん、何機も来るっていうのはなんかその感じがしますよね。
沖縄だよね、だから沖縄の海か、うん、海で、夜の10時から24時ぐらいの間に急に海を照らして、うん、こっちに来たって
怖いよね。すげえ、めちゃくちゃ怖いよ。
これめちゃくちゃすごいけどね。
それ泣き叫ぶよね、女の子ね。
でも確かに怖さが勝つか。
いや怖い勝つよ、不思議よりは。
怖さかな。
だって連れてかれちゃうって思うよね。
でもすんげえでかかったらさ、
うん、
なんか現実感がなさすぎて、
あ、
なんか俺怖いってなんのかなって一瞬思ったけどな。怖いか。
絶対映画でも作り物でもないってわかるじゃん。
うん、
でかすぎると
ゴーって言ってきてる感じでしょ、
うん、
だから
もうなんか終わったって思うんじゃない。
終わったって思うかな。俺だから
こうける、
うん、なんかさ、
うん、
結局まあ俺も UFO らしきもの見たことはあるけど、うん、ね、あのやっぱ遠くだしちっちゃいし、
うん、
脅威を感じたことはないわけ よ、
そうよ、ね、
でも飛行機とかでも、
うん、
自分のなんていうかな近い高さ、
うん
で見るとちょっと怖さ感じるの
よ。わかるわかる。
あ、結構近いなっていうか、
うん、
うん、って思うって怖いから、
うん、
それの数十倍でかいし、
うん、UFO だし、
ね、飛行機ですらないわけでしょ。
うん、怖いと思うよ。まあ、
怖いか。怖さが勝つか。
で女の子も記憶なくすっていうね。もうこれはあるあるだもんね、結構ね。
そうね、UFO 見てね。まああと単純にトラウマになって、
うん、
こうね。
あ、そうそう、自分で記憶消すっていうね。
自分で記憶をとかっていうのもありえるけど、うん。
あるし。
あれだよね。あとメインブラック着て記憶消すとかね。
消すとかね。
そういう UFO にまつわる話とかをする
な。ボールペンみたいなやつね。
そうそうそう。
して。
そうなんだよ、
ね、あとエロ本の話ですけど、
うん、
村上ロックさんがエロ本100冊燃やしたら UFO 来たって話してて、
うん、してたわ、
してましたよね。
ああ言ってたわ、
うん、だからこれもそうなんじゃない、やっぱエロ本燃やしたらさ、
なるほど、ね、
UFO 来るんじゃない。
なんだっけ、大量のエロ本だったんだよね、うん、確か
で100冊くらい持ってきて
でもうそれを燃やしたのか、
そう燃やしたの、
輪にしてたのかな、
河原かなんかでなんか燃やしたら、
うん、
UFO 来たって話してて、そうそう、でこれ関係あるんじゃないの、
同じだよな、エロ本燃やしたら
UFO 来るんじゃない、
あれよね、だから上から見た時に、空から見た時に何かをこう召喚してるとか、うん、ヘルプに見えるとかね、うん、ありえるからね、確かに、
まあ、エロ本じゃなくても良さそうだけど、エロ本が一番いいんだろうな、まあ、
エロ本
なん
かな、エロ本ってほら独特の匂いあったりするから、
そうなの、そうなの
エロ本の燃やした食べちょっと普通のとは違う匂いじゃないかな、
すごいよな、なんかそれは、
これはでも意外と、そうそう関係あんのかもな、
うん、
うん、なんかあれだもんね、よく修学旅行とか、うん、そういうところでみんなでパントマイムじゃないけど、なんだ、
キャンプファイヤー、
キャンプファイヤーとかさ、うん、あの手つないでこう踊るやつあんじゃん、うん、
オクラホマミキサー
みたいな、うん、あれやってる時に UFO 来たみたいな話あったからな、そ
うそう、騒がしくしてると来るっていうしね、
うん、うん、でももしかしたらそういうのと関係あるっていうのは実はマジであるかもしれない、
そうそう、ほんまにそうかもしれない、あと髪の毛燃やしたら土の子が来るっていうしね、
それを知ったんだ、なんで、
なんか人間の髪の毛燃やした匂いが好きらしくって、土の子は
好物みたいなこと、
どうなんでしょうね、だからあれなんじゃない、そのマタタビみたいな、猫でいうところの、
あ、
匂いとかそういうものにも
好きな、
そうそうそうそう、なのか分かんないけど、髪の毛燃やしたら土の子が来るっていう話もありますしね、うん、なんか、なんか燃やしたらなんか来るっていうのは面白いよね、
そうだね、
うん、
ちょっといろいろだから試してみたらいいかもしんないね、うん、あのほら村さんみたいな人いるからさ、はいはい、そうね、
結局エロ本でしか来んかったら面白いけどな
面白い、
エロ本なんかやっぱりお前らって
性のなんか匂いとかが必要なのかもしれない ね、
そうなんかもしらん、うん、面白い、
これはちょっとでも興味深いなと思いましたね、うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
じゃあ、こちら行こうか、はい、としぼゆ様、いつも楽しく拝見させていただいております。
はい、
早速なのですが、子供の頃いろいろな不思議体験をしたお話の一つをぜひとも2人に聞いていただきたくメールいたしました。
ありがとうございます、
現在私は37歳専業主婦なのですが、うん、小学校低学年の頃の出来事です、
うん、
当時仲の良かった友達と2人でほぼ毎日近くの公園かっこ祠が併設されているところで遊ぶのが日課でした、
うん、
その友達はいたずらが好きでよく付き合わされていました。ある日、祠の中はどうなっているんだろう、中を開けてみようよと言い出しました、
うん、
私はそれは良くないんじゃないと言いましたが、友達は好奇心で開けてしまいました、
うん、
私も恐る恐るですが中はどうなっているのか気になっていたので覗いてみました、
うん、
中にはおそらく陶器でできている小さな置物のようなものがいくつか置いてありました。狐とかいろいろな動物の形をした小さな置物のようなものでした、
うん、
友達はそれを手に取り眺めていました。その次の瞬間です。足元が取られるような感覚になりました、
うん、
まるで底なし沼にいるような感覚で、両足がどんどん土の中に埋まっていくような感じでした、
うん、
視界はというとオレンジ色っぽい赤い夕日のような色に突然変化し、まるでその空間全体が渦を巻いているような感じで、大慌てで友達と手を取りなんとかその場を離れました、
うん、
公園の敷地をどうにか出たその先の道路は普通の状態で、視界も普通に戻りました。あまりにもショックな出来事でしたので、その日は友達とそのまま言葉を交わすことなく別れました、
うん、
それからほどなくして、私の両親は当時飲食店を経営していたのですが、区画整理のためにお店を閉めることになりました、
うん、
実はお店の真後ろにその公園があったので、公園も道路を作るために取り壊しとなり、祠はどこか別の場所へ移されたということを聞きました、
うん、
友達はというと、お母さんがある宗教にはまっていて、お父さんに離婚を突きつけられ、お母さんと一緒に違う町へ引っ越したそう。友達のおばあちゃんに行方を聞いてもわからないと言われてしまい、その日以降一度も会えないままお別れになりました。それから私は中学生になりました。ジョギングするのが趣味で、ある日早朝いつもとは違うルートを走っていたら、 自分が走っている数十メートル先のエリアにとても気持ちが悪く、背筋が凍るような感覚がする場所があることに気づきました、
うん、
このままここを通っちゃいけないというような感覚がひしひしと感じられるような、ですが引き返すのも面倒だったので気のせいだと言い聞かせ、そのままその場所を走り過ぎようとした時、どうしても気になって横目で見たらそこは公園でした、
うん、
名前を見たら私が友達と遊んでいた公園の名前で、奥の方には祠があるのが見えました、
うん、
ここに移されたんだとその時初めて知りました。それと同時に私たちがしてしまったいたずらは許されていないということに気がつきました。子供の頃とはいえそんないたずらをしてしまったことにとても反省し、その場所には二度と近づかないようにしました。このレベルの体験はそれ以降一度もありません、
うん、
長くなりましたがお読みいただきありがとうございます。これからも応援しております。ペンネーム春の香織さんからいただきました、
はい、
こちらもまあかなり不思議体験っていう感じですよね、うん、小学校低学年の頃に起きた出来事という感じですけど、う
ん、時々ありますよね、その公園に祠あるの。
あるかな、でっかい公園だったりするか。あるな、
都内でもさ、この間ある収録に行って、
うん、
でその休憩時間に公園行ったのよ、
うん、
なそこに結構大きい公園なんですけど、大きい公園の中に稲荷があって、
公園の中に
稲荷があ
る
あった稲荷の神社があって、うん、で結構ねその赤い鳥居があるんですよ、
うん、
大きい鳥居があって、うん、あ、こんなちゃんと祀られてるやん公園の中でって思って、その鳥居を見たらさ、シールが貼ってあって、
うんうん、
バーコードなんですよ。
ほう。
バーコードのシール。
QR コードじゃなくて。
あ、そうです。QR コードだ。
QR コード。
毎回バーコードって言っちゃう。
まあまあ、どうしても。
QR コードがあって、ほんならそれをね、
うん、
読み取ったらなんかおもろいとこつながるかなと思って、
うん、
読み取ったのよ。
おお、なんか都市伝説みたいなやつじゃん。うん、
そしたら、うん、行方不明者を探すために、
うん、
いろいろ我々動いてるんで、寄付してくれませんかっていう団体につながったのよ。でもなんでこんなところに貼ってるのか分かんなくて、俺この鳥居に
貼ってあるんだ。
鳥居に貼ってあった、
うん、
一応写真も撮りましたけど、
それ以外の情報書いてないの？ QR コードの
ない
QR コードだけがポン
って、確か QR コードだけだったと思う。
なんだろうそれ。だってそのヒントじゃ行方不明者のにもなんないもんね。
そうなんですよ、だから QR コード読み取らないとそこに行けないので、
うん、
これ何のためにここに貼ってあるんだろうって思って、
うん、
でふざけでもなさそうだし、そのホームページ自体ね、ちゃんとしたとこだし、ま
あ、そういうところは本当ちゃんとあるからね、
うん、あ、これだ、これ
教会みたいな、
ビールの、
うん、
鳥居になん
か、どっちかってふざけてる感じのお店とかのさ、
ね、スキャンミーって書いてて、
ね、
そうそうそうそう、
そこにつながんの、
うん、ちょっと今やってみる。
いや気持ち悪いね。
これでちょっと
できんの？
できるできる。おそらくできない。
あ、読み取れないな。
あ、できない。
うん。
もうちょっと大きくする。いけんじゃない？
ああ、できた。
あ、できた。つながらない？行方不明者の何かに。
日本の実施誘拐の現状。
あ、そうそうそう、それそれそれ。なんか変なとこつながってさ。
これやばいやつじゃねえの？
あ、これやばいやつなの？
あのやばいっていうのはあれね、
詐欺ってことと
かそういう
系
じゃない、わかんないけど。
じゃあなんでここ貼ったのって思うよね。
うん、
そもそもどっか貼られてたの剥がしてそこに貼ったんかな。
いやー、どうだろうね。
誰かがここ、もしかしたらスキャン、
うん、興味を示すやつをカモにするとかじゃないのかな、もしかして。
何人スキャンしたんだろうと思う。そうだとしたら。
都市伝説で赤い QR コードってのがあったから、ね、で、今の見たら赤いかったじゃん、QR コード内が。
うんうん、
だから、そういうのを好きな人とかはやるのかなって一瞬思ったね。
うん、
だから、このサイトにアクセスすると、なんか、良くないウイルスがとかありえるからね。
なんかね、変なもんなんですよ、これもね。
うん、ちょっと気持ち悪いね、
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、
たまたまね。
へぇー。
うん、まあ、これと関係ないけどね、話とは。
この話なんだっけ。あ、ほこらか。
ほこら、ほこら。
ほこらで、
うん、
ほこらの中を開けてみるって、これって結構なマナー違反なのかな。
マナー違反でしょ。ギーゲの鬼太郎でもありましたけどね、
うん
うん、ほこらを開けてもうて、封印が解けて、
うん、
妖怪が復活するみたいなね。
いや、わかるよ、その常識的に考えて、うん、まあ、勝手に開けちゃダメなんだろうなとは思うけど、
うん
うん、なんか誰ならやっていいとかあんのかなとか思って。
やっぱそこを守ってる人じゃない？綺麗にしてる人とか、
ね、
うん、そこに置いた人とかね、
ほ
こらをね、 どの程度の祠か分かんないけどね。
そうね。あと、うん、祠って何入れるかって決まってんのかな、ある程度。
どうなんだろう。
俺猫の置物とかなんだっけ、なんか狐か、狐の置物があるとかって書いてあったから、さっき、
うん、
そういうのが多いのかなとか思ったけど、狐稲荷ね、そんなことないよね。
祠によるけど、でも稲荷多いよね。お皿とか見た記憶あるんだよな。あ、お皿あるね。あるあるあるある。お皿もあるし、ね、
何なんだろう、
なんか仏像とかもあるし、お寺関係とかやったら、単純に
そこにまつわるものってことだよね、多分ね。
タヌキも結構ありましたね、今まで見た中で言うと。うん、
各種動物の置物があるってそんなに あるの、見た記憶あったかな、
ね、見たやつで言うと、なんかすんごいお餅だけ置いてるとこもあったな。
うん、祠の中に、
そうそう、その辺、多分正月のお餅がそのまま残っててカビになってるみたいなやつもたくさんあったし、うん、
じゃ結構いろんなもの入ってるんだね、
祠ね。
子供なんかでもやっちゃいそうだよな、単純に。
今さ、もう工事終わったかどうか分かんないけど、あの蛇塚行ったじゃない、
うんうん、
2人で、
うん、芝公園の、
そうそう、芝公園の、うん、あそこもあったもんね、奥見てみたらさ、祠の
あったね、
蛇やったもんね。
そうだわ、
うん、蛇と日本酒と卵だったね、
うんうんうん、
あこあったのはね、うん、
まあそういう、まあやっぱあんまり触れちゃいけないんだろうな。
まあね、
語られるとかっていうレベルじゃなかったけどね、なんか起きてることが、うん、
まあね、
底なし沼に引っ張られるような感じと、
うん、
目の前が真オレンジになるみたいな、
うん、
なんかどういう状況だろうと思ったけどな、異世界みたいな。
で、移動した先の祠に、
うん、ねえ、うん、ちょっと
面白い、
うん、変な話だなと思って、
ね、
不思議、はい、まあ面白いですね、いいと思います。ありがとうございます。
よかったですね、いいと思いますが出ましたよ岸本のいいと思います。
これ出たらまあ安泰ですよ。
そうそうそう、はい、いいことですからね。次もお願いします。
じゃあまあ一回これぐらい、はい、はい、ということで、またちょっと、過去のやつからいくつかピックアップさせていただきました。もうこれで来週再来週ぐらいにはもうほぼほぼ、
うん、そうね、
出揃っちゃう感じになると思いますのでね、うん、お便り系は今のうちにぜひ出していただければと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。